これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあそろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
はい、まちづくりっていうテーマです。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院地域社会研究科の日巻貢先生です。
こんばんは、弘前大学大学院地域社会研究科で、働いております日巻でございます。
そしてゲストには同じく地域社会研究科の工藤雄介さんもいらっしゃってます。
こんばんは、地域社会研究科の工藤雄介です。
そして今週のアシスタントは白石睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、白石睦美です。
先生、今日はまちづくりという非常にシンプルなお題をいただきましたけども、このまちづくりというのは結構いろんな何でしたっけ、テーマというか宛先というか、はい、そういうのがあるんですよね。
そうですね、今日話したいのは、ひらがなでまちづくりと書くですね、
ひらがな
のまちづくりをお話したいと思ってます。
はい、
というのは新聞とかいろんな書類なんかに、商店街の街という町づくり、うんうん、それから、市町村の町というですね町づくりなどが時々見られるんですが、
はい、
そろそろその意識的にですね、ひらがなの町づくりをですね、使ってほしいというふうに思っています。
先生、この、町づくり、街、商店街の街の街づくり、町づくりとですね、それから、ひらがなのまちづくりっていうのはどういうふうな違いがあるんですか。
もともと街づくりということで、ずっと使われてきたんですね。で、明治以来使われてきたと言っていいと思います。でただそれは何だったかっていうと、どんどんその町をこう大きくしたり、形を作っていこうという時で、街路とかそれから商店街とか、町っていう形がですね先にあったんですね。
箱とか道路とかそういう感
じですか。そうですね、今セメントなんて言い方をね、よくされますけど、セメントからそれからその、ソフトウェアという議論がありますが、その場合のハードのことがイメージが強かったですね。ですから、そろそろそういった言葉をですねきちっと分けていかなきゃいけないというのが、もうずいぶん前から言われてますが、ここで少しお話をしたいというふうに思いました。
ということは、ひらがなまちづくりというのは主にソフト面というふうに考えてもよろしいんですか。
そうですし、もう一つ先ほど申し上げたように、市町村の町という字もね、まちづくりって使うわけですね。でそれはどちらかというとニュアンスとしては、行政がやるまちづくりという、その歴史を引っ張ってきたっていうふうに考えているんですね。ですからそういう点では、住民市民が作るというニュアンスを込められるというふうに思ってます。
よく私のところの商売はですね、まちづくりは人づくりなんていう、フレーズがあるんですけども、ここら辺とその先生のおっしゃるまちづくりとの関連性はいかがなもんでしょう。
そうですね、今人づくりっての両方とも3つともね、街の方も町の方も、ひらがなの町づくりも、それは人がいなきゃいけないということは、言うまでもないんですが、例えば最初の街については技術者を作るっていうニュアンスがありますし、それから、町の方は行政マンを作るっていうニュアンスがありますし、で、ひらがなの町づくりの方は、住民市民が自分たち その公共的なその枠組みをどう作り上げて行動していくかっていうですね、そういう人材をどう作るかっていう、それ違いますよね。
他の番組の話をすると、アップルウェーブでも町育てないとということでですね、弘前大学の北原先生が町育てというようなことをおっしゃってますが、町づくりと町育てっていうのはかなり違うものなんでしょうか。
いや、実は町育てっていうのも 多分ひらがなの町だっていうふうに私は思ってるんです、
はい、
で害育てということはなかなかありえない、うん、それから蝶育てもありえない、
うん、
で育てるっていうのは自分たちが生活している空間を良くしていってどんどん子どもが育つように育っていくわけですね、うん、その点からするとやっぱりソフトで住民主体で市民が関わっていくっていうですね、そういう要素が基本に置かれているはずだというふうに思っています。まあ、うん、この辺は北原先生と議論したわけではありませんが私はその町育てというのはの町はひらがなだっていうふうに、うん、思いながら、他の番組ですけども聞いてますけども、
はい、町づくりということになりますとですね、まあ、先生おっしゃいましたけど市民の関連性関与がすごく大きいということなんですが、この市民として町づくりとひらがな町づくりというのはどういうふうに受け止めればよろしいんでしょうね、うん、まあ、これこの後いろんなお話になってくると思うのでその先取りになるかと思うんですけど、
はいはい、そうですね、今おっしゃられているその市民にとってっていうのはその、今改めて、いろんな施設が読み替えていかなきゃいけない時代に入っているわけですね。でそれも町の形の議論から入るんではなくて、日常生活の住民の生活の、スタイルとか要望とか、それから何か欲しいものといったものをどんどん出していかなきゃいけない。で道路だって、まさにこう、交通の道具だけではなくて、広場として使うこともできるっていうのは随分ありますけれども、うん、はい、例えばそういう、こう地域の中それぞれの置かれている住民が自分たちがその読み替えながら使い込んでいくっていうですね、そういったことをもっともっとされなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思うわけですね、
うん、そこら辺はやはりその市民が自分でやりたいとかこうしたいとかっていうのを声を上げる必要があるんでしょうかね。
私は住民と市民というのは比較的分けてましてね。
ああ、はい、
で住民はそこに住み続ける人、そこからそこにこだわってる人、うん、で市民も実はその、そういう要素あるんですが、ややその、長官図的な見方をしてて、
うん、
より広い範囲からアクセスするような人たちを市民というふうな見方をしてるんですが、うん、そういう点がすると実はこの際は一旦分かれてですね、
うん、
それぞれの立場を明確にした上でもう一度、集まり合うっていうですね、そういうその、再編成といいますか動きを町づくりの中でできていくはずだし、実際に成功している例はですね、そういう動きを作ってるんだというふうに思ってますけども。
ということは例えば、土手町の住民というのはありだと、
はい、
で土手町に住んでいる弘前市民というのもあるんだけども、その視点がちょっと違うのかなということでしょうかね。
そうですね、多分住民が一頃ですね、市民が良くて住民がまずいとかねいう議論がありましたけども、今はどうでしょう、随分その住民自身 その、位置や役割が評価されて、で、こだわって動いていくって、それを応援していくようなですね市民集団といったものがとのつながり方を、大事にするような社会になってきたんじゃないかというふうに思ってるんですね、うん、
はい。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院地域社会研究科の檜牧貢先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
そういえばこの間ちらっと見せていただいたんですけど、先生ずいぶんブログをこまめに書いてらっしゃるんですけど、あれそんなにネタあるんですか？
ネタなんかないんですよ
ないですか？
だけど起きるでしょ、起きた直後に、はい、自分で決めてるのは、
うん、
まずパソコンのスイッチ入れてで、書き始めるんです。でそれが生活の習慣にしました。もう、3年近くなりますよ。だから1000回を超えましたかね。
それ二日酔いの朝でも同じですか？
もちろん海外出張行ってもやってます。で一番最初にそのホテルを探すときにね、
うん、
それができるかどうかっていうのがポイントなんですね。
あ、ネットがつながってる、
つながってるか、うん、つながってない場合にはどうするかとかね、
うん、
ネットカフェもね、国内出張も行きましたしね、でこれはもう意地ですね、だから弘前にいて、そういう角度から、自分自身をこう街にさらしている状態を保ちたいということと、年齢が年齢なもんですからね、いろんな現象を覚えられない って書き留めとこうと。
あ、メモ代わり。
メモ代わり。
まさにブログですね。
ブログですね。
だからそうやって、ね、ただその雪のこととかね、うん、今暖かくなりましたから、うん、いろんなその、畑のこととかね、野菜のこととかいろんなことを、書くんです。うん、で書く、朝起きて考えて思いついた優先順位が高いのを書く。うん、で、ただね、ブログですから、人の悪口とか、それから、あんまりその悪い局面いっちゃいけないので、人間がね、だんだん穏やかになっていくんじゃないかと思ってるんですけど ね、
なるほどね。
で一番の自分の中のテーマは、弘前という町の中に生かされている中で、自分を媒体として何が、発信できるかって思いながらやり始めたんですね。
うん、
そうするとね、まあ、周りから言われるのは、いいもの書いたねっていうのは、うん、そうね、50回に1回ぐらいしかないんですけどでも私の中ではね、残しておきたいっていうかね、今感じてることを、だからそれを大事にしてやり続けて、でそれは、今日のテーマに関わっていくんですけど、その、市民としてね、まあ、一応住民 にもう3年以上、もう4年近くなりますけど、3年半かな、なりますけど、住民として生活をしながら、その感覚を、磨き続けたい、で弘前と一体感でね、いたいという、わずかなその僕の持ってる時間の使い方で、だいたい1日1回で40分ぐらいで書くんです。でそれ書いてないとね、なんだかどんどんこうイライラしてくるんですよ
忘れ物した後みたいな、
だから今のところ続いてます。でこれ、そのうち記録として誰か言ってくれないかなと
、まあ、一旦そのなんていうかな、起きたことその日のうちに書くっていう生々しさが、その睡眠というフィルターで浄化されるのかもしれないですね。
ああ、かもしれません。朝方になってきました。朝目が覚めて何書くかって言った時に、弘前のいくつかの場面をですね、3つくらい出てきたら書けると思うんです、だからそして向かって3つくらい場面を並べるとタイトルができる、というのが私にとっての弘前体験、でもうこれは少しこれだけ続けるとね、公開できるなと思ってましたけど。
これはリスナーの皆さんにもご紹介したいんですが、これキーワードは何で探せばいいんですかね。
ひまきみつぐで大丈夫です。
ひまきみつぐというキーワードを Google かなんかに入れとくと、はい、そこから
検索ができるということですね、はい、じゃあ皆さんぜひ
ですね、はい、結構見てみるとなかなか面白いタイトルが並んでますので、ぜひ皆さんもご覧ください。それでその先生弘前にいらして、その、まあ、弘前という町を、まあ、いわば、外から見ていたのが今度は内側から見るようになった、
はい、
ということで、その弘前という町のそのポジションとか、ありようとかいうのが結構いろんな表裏両面からご覧になったわけなんですけど、
私は弘前に来る前、弘前ってのはなんでそのすごいのに時々ね、来てた弘前がすごいのになんでこんな売れてないんだろうっていうのが
売れてないっていうのは売り
出しが下手かどうか分かりませんが、うん、売れてないというのがね実感でした。で実際に住んでみるとすごいんですね、やっぱりこの四季の中でね自分を動かしていくと、いやもう全然その今までなかったようなねいい町に住まわせてもらってるっていうことを改めて感じてます。でそのことをその日本中にね伝わってないっていうのが、正式に伝わってない、要するに正式っていうよりも何て言ったらいいんだろう、その、要するに正しい状況で伝わってないっていうのが今でも不満ですよね。まあ、津軽弁で分かりにくかったりするのはありますけども、それよりもやっぱこの町で生かされていることの素晴らしさをもっと発信すべきだということがありますね。
これは例えば工藤さんあたりは弘前のお生まれ、
そうですね、
なんですか、
はい、
弘前で生まれ育って、
はい、
弘前の中から見る弘前っていうのはあると思うんですけど、
中を見る前に一度外に出てしまった、
うん、
である意味でそのよそ者を知ってまた帰ってきたっていう目で見ると、今ひまき先生は発信って言ってますけど、逆に言えば元いた場所とすると僕は中で頑張りたい、まあ、外にも向けたいんですけど、まず中で何かしたいっていう気持ちの方が大きくて、ちょうど その2つ合わさるともっといいなっては思うんですけど、うん、まだそこまでできてないですね。
うん、あのね、工藤さんはあのふるさとだからね、この場所はね。で、私はふるさとでも何でもなくて、ふるさとは九州の、西の方ですから、長崎の方ですので、2000キロも離れてるわけですよね。
あ、それぐらいですかね。
で、ここにやっぱりその違いの中でね、自分の中でやっぱ面白いっていうのを持ってますね。だからそのまあ弘前の町がいいか悪いかって議論もあるんだけど、その、そういうこう、あの落差って言いますかの中で、おちょっと面白いよねっていう僕自身のね、うん、楽しみをしてるってことは確かですね。
その地域としての弘前っていう、まあ、あのどこら辺までを地域としての弘前と見るかっていうのはいろいろあると思うんですけど、まあ、先生がご覧になって、その地域としての弘前というのは、なんていうかな、ポテンシャルの割にあまりまだ活躍していないという、そんな感じなんでしょうか。
うん、あのまず弘前って地域はどこのこと指すかっていう点からすると、やっぱりネプターがね、こう回遊する場所、それからその周辺で、やはりその上等の方はね、弘前って実感持たないですよね。で、私が今住所を探すときにね、嫌だったのは、あのこれはあのその地域住んでしょ、申し訳ないけども、駅の、上等側はね、探しませんでした。やっぱりあの岩木山がね見える場所を、しかも、そうですね、お城も、比較的あのそう遠くないという場所をあの、一生懸命探しましたけど、
鹿島地に近いとこって
、結果的に
あの言い方を変えると弘前城下ですよね、元の
元のね。ということは、まあ、要はあの昔々の弘前のそのお殿様のお膝元ぐらいの範囲で探されたわけですね。
私も、友人がねやってきた時に、どこに住んでるか、俺は弘前に住んでた時に、弘前らしい弘前というものを見せたい、だからそれ以外のところに、まあ例えばいろんなその量販店とかね、全国的チェーンがあるでしょ。で、それが目に見えるところにあんまり住みたいと思わなかったですね。それはなんか私自身のその思いなんですが、あとは津軽っていう地域を弘前と津軽と区別しない、なかなかできない状況僕の中にあって、で、弘前というと今のエリアだし、津軽というとやっぱり津軽は岩木山のね、が見える範囲だって思い込みながら、地域を見たり人と会ったりしてますよね。
まあ、岩木山に関してはね、例えば五所川原の方と鰺ヶ沢の方と弘前あるいは黒石の方とはかなりあの議論が噛み合わないっていうのもありますけどね。
どこから見るのか、
どこから見るのかっていうのがね。まあ、それはそれとして、先生がその現在お住まいになっている地域から弘前をご覧になって、でまたそこから弘前という町を通して青森県なり日本という国をご覧になって、その地域社会っていうのがですね、その誰のものかとか、あるいは誰がその地域社会に住んでいるのかというあたりはあのお考えになっていると思うんですが、
はい、今日のね、ひらがなの町づくりをねお話しする、まあ、あの一つの、テーマはそこにあって、そうですね、私も、この種の研究があの30年ぐらい続けてますけども、やはり地域社会、あの国のものだし官のものだっていうね、ところからの出発をしていて、私なりにですよ。で、そういう点では、その見る視点としては、あの先ほどの外とか町というね、でひらがなのという町づくりということではなくて、どうしてもやってしまってるんじゃないか。で、そういう角度の議論をずっとしてきた中で、弘前にたどり着いた。でその時に弘前はよくわからないっていう点が一つあるんですね。でというのは、漢の都市でもない、漢の都市だったと思うんだけど、作られ方から言ってね、だけど、その漢がすごく弱っているって言いますか、そういう役割をね、見出せなくなっている って、これは実は日本中わりかしそういうことなんですね。財政力がなくなったとか、それから、市民に任せなさいと言われるようになったとかで、そのためかもしれないけども、なんかこうバランスがもう一つね悪くなってんじゃないかって思いがあって、でそういう点ではストックが、長い間作られてきたストックが少しずつこう失われていく過程の中に今我々はいて、どうしたらいいんだろうなと思いますよね。でもわりかしこれは、日本のその地方都市のね、ひょっとしたら典型的な状況なのではないかとも思ったりしますけども、
よそもということです。
よそも、
実際にその例えばですね、官っていう場合は先生のお考えとしては、まあ、行政ということで、典型的な行政となると弘前の場合は市役所ですよね。やっぱり市役所がもう少しリードした方がいいというふうにお考えなんですか？
いや、それはねケースバイケースなんですよね。ものによらなきゃいけないんだけど、ただどうでしょう、なんかその辺のメリハリがね、もう見えないので、ついね別に、市役所の批判をしたいわけじゃありませんけれども、もう一つ、独自のねこう行政のあり方っていうのを作っていくべきだと思うことはたくさんありますよね。いろんな部署である、あまりその、必要があればそのね対象も言ってもいいんですけども、
まあ黒子でいなきゃいけないところは黒子でいていいし、リードするべきところはリードして方がいいよということなんでしょうか。実際にその、まあ、弘前という町を考えた場合にですね、先ほど先生おっしゃったその町づくりに重要なその市民の姿っていうのが、まあ、最近は結構多く見かけるようになったと思うんですが、そこら辺はいかがでしょう。
私もそれは感じてますね。NPO がね随所に現れてきてるし、でいろんなその、市民団体もね、活発に動かれてるし、そういう点ではそういう目撃もするんですが、なんか そういったものがね動いてる姿を見れば見るほどね、なんだかその、行政のこうなんか力の弱さみたいなものをねこう感じてしまうわけです。でそれが、だから民の都市だろ、市民の都市だろってこう言われると、市民社会ちゃんとあるだろうって言われると、ちょっと違うところがね、こうあるというふうに思いますね。
弘前の町の姿としてイメージとしてはその遠慮している、全体にその先生おっしゃった行政もそうだし、市民もなんとなく他の人、まあ、要は長男坊が弟妹を立てるみたいな、そんなところが弘前市としてはあるんじゃないかと思うんですが、そんなところはいかがですか。
いや長男坊が弟妹を立てる、
弘前氏が長男坊で、長男坊は出しゃばらずに弟妹に、例えば何かさせるとかね、そんなイメージはないですか。
それぐらい余裕があるって見方もあるかもしれませんね
まあ余裕があるかどうかは別
に、その周辺のね、ところが、まあ、黒下とか平川とか、あるいは、五所川原とかの方に立ててるっていう点はあるかもしれない。まあ、それは新しい見方ですかね。
そうですか。
だいたいあれですか、その一般的なもうその庄司さんなりの見方ですか。
まあ、今ちょっと先生のお話を伺いつつ今思いついたんですけど
工藤さんどう思います。急に振っちゃった
長男、まあ、行政を長男と例えて、例えば、まあ、住んでる人たちがその下にいるとすれば、そのある意味で付き合い方の見方もまた変わってくるのかなっては思いますね。でどっちかどっちっていうよりはもうそれを超えていく方向に行ってほしいな、行きたいなっていうのが僕の思いですね。
まあ、実際にね弘前が弘前単独であるわけじゃないのでね、
まあ、今ね工藤さん言われたようなレベルの引き直すと、その、行政がね、長男で、で企業とかね、市民団体あるいは住民組織が、その次男三男、というような状態だとすれば、まあそういうバランスで動いていくのも面白いんだけど、なかなかそういうふうにはね掴みきれないかもしれないですね。今の僕の観察ではまだそんな感じはしませんね。
まあ行政もまた単独でいないし、商工会も単独では ね、まあ、どちらかというと商工会は単独でもやっていけるぞというのもあるかもしれないですけども、まあ、実際にはね、やはり弘前っていうのはそういうのも全て含めて一つの弘前という感じだと思いますし、まあ、歴史も長いですからね。
そうですね、
そうですね。
弘前という町をですね、その歴史的な、まあ、バックボーンから見てみると、この弘前の性格っていうのがある程度その納得できるかなと思うんですが、先生いかがですか。
いや、まあ、歴史の議論はねあまり、抑えきれてないのであれですが、やっぱオープンスペースがね、うん、その城下町の中で中心部にねオープンスペースがあるでしょ、あの弘前公園っていうね、うん、でそして、それにこう導かれるような形で土手町の通りがあって、でそれを毎年ねそのねぷた祭りでね、使い込みながらいろんなその人の集まりをね作ろうとしゅう、まあその都市のこう空間的なね形がもういろんな面でね弘前を助けてんだろうって気がしますよね。桜の話もそうですし、それから秋のねもそうですし、雪道路祭もそうですけど、いろんなその空間に支えられていることは間違いないんだけど、でそれをまあ、今のここまではいいとしても今後どうなっていくのかっていうのはね、少し考えなきゃいけない、今の行政のね、振る舞いなんかを見てますとね、という実感です。
まあ弘前という町自体がですね、弘前城を中心にして成り立ってきたという、まあ、経緯もあるわけで、それがまた弘前の弘前らしいところだと思うんですが、その町づくり、ひらがなの町づくりという場合に、その弘前城を重く見るか、あるいはもう少し外しといて、そのソフトな部分を重要視するかというのでもうかなりこの先違ってきそうな気がするんですけどね。
ただそのなんて言いますかね、ソフト中心だと言ってもね、規定されてるねその骨組みはね、
はい、
やっぱ大事ですから、だからそこはどうも共通認識をね、市民住民のこう行動する際のねやっぱ、深く規定しているという状態、規定っていうのは抑えていると言いますか、共通に持たされている状態っていうのはね、まあ、それが弘前らしさなので、それを超えてねソフトが中心っていうことでもないと思うんですよね。だからもちろんその、ひらがなの街づくりでいろんな要素を、自由自在にねやっていくところがあるんだけど、空間的な規定性は、まで超えていくっていうふうに考えるとね、それじゃちょっとつまんないかなっていうふうに思いますね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院地域社会研究科の檜垣光先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどから弘前城がどうとか、はい、城下町がどうとかって思いっきり引っ張りましたけども実は弘前市という弘前という町の成り立ちにですね、まあ、この城下町という要素は非常に大きいんですが、近代に入ってからはその城下町というものにプラスしてですね、郡都っていう性格が入り、さらにその戦後は学園都市という性格が大きくなってきましたよね、
はい、
でこの学園都市のかなりの部分弘前大学が占めてるわけで、これは先生の方の、まあ、いわば領分なんですけれども、この中でですねさらに地域社会研究科というその地域社会を、要は町ですよね、地域社会を、研究する科があるというのがちょっと不思議に思ったんですが、うん、これはどういうものなんですか。
9年前に発足してるんですが、東北地方北海道を入れて、大学院のその文系のね博士課程があるのは北大と東北大学と弘前なんですよ。で文系の博士課程って言ってもなかなか説明がしづらいんですが、学部4年間が終わって、で2年間の修士課程というその大学院の前期の課程があって、その後3年間、あって、まあ、これが全てなんですけど、日本のその教育のシステムのその、一つの流れとしてはですね、その3年のところ独立大学院として9年前に作られた。でそれも地域社会研究科という名前で作られた。 で、それは、まあ、いろんなその、設立過程にも絡んでいませんでしたから分かりませんけども、そのやっぱり、この津軽弘前という地域の持っているその、地域社会というですねテーマのこう、濃密な状況をですね教育なんか生かしていくという発想だったと思うんですね。でこれはあの博士課程ですから、博士論文を書かないといけないんですね。で書かないと、退学になってしまう。で、書けば書いて、まあ、通ればですね、学術博士っていう形になるということで、随分社会人の方もね多いんです。
で、まあ、博士号が取得できるということなんですね。
う
ん、
そうですね。でそれで、そうですね、社会人が多くて、で逆に他の研究科は理工学研究科とか医学研究科とか、ありますけれども、うん、それに比べると、定員もねきちっと、うん、満たしてるというですね、この地域でよくやってるなっていうふうに言われたりするんです。
社会人が多いというのは特徴なんですか？
そうですね、特徴と言っていいと思います。ですから、青森県内の、うん、その改めて、研究論文書いてみたいとかですね、うんうん、でもう一度自分たちやった仕事を地域社会というキーワードの中で、まとめ直してみようというね志のある人がやってきますね。
うん、まあ、確かに私にしてみても学生時代よりは社会人になってからの方が勉強したいっていう気持ちは確かに強くなりましたけど、ただ社会人がその大学院に入って勉強する時間ひねり出すってかなり難しいと思うんですよね。
そうでしょうね。あれでしょうかね、社会人じゃなかったんですが、工藤さんはどうでしたか？そういう点からすると過去形じゃないよね。どうですか？
僕はもともとは社会人、うん、でその後、まあ、僕の場合はその仕事を辞めて勉強しようっていう、要は仕事してる時って本当勉強する時間ないし考える時間がそもそも取れない。
そうですね。
で辞めて大学院の修士課程に行ったんですけど、その時に考えるっていう時間をある意味で買ったようなところはありましたね。
ということはまとめてその勉強というよりも考える時間、
本当そうですね。仕事してるとやっぱないですよね、
普段の業務でね。
まあこういう院生がいるから結構楽しいんですよね。まあ、考える時間を一緒に持ってるっていう状態が我々教員の中にもあるもんですから、だからそれはそれで問題関心をねこう引き続きながらお互いにこう、議論しながら進めていくっていうような雰囲気が、随分出てきたんじゃないかというふうに思ってますね。
で博士論文を一本書くということなんですか？
そういうことになってます。
なってます。でも先生、博士論文一本だけだったら楽勝じゃないですか？
それが大変なんですよ。
そうですか。
うん、まあああだこうだって言いますからね。周りでもね、これはいけないとかね、こういうことちょっとやらなきゃダメだよとかね、いろいろ言われて混乱させてしまうわけですから、まあそんな簡単にできないだと思います。
またその町づくりで論文を書くってなんだかとても不思議な感じがするんですけれども。
そうですよね。町づくりって論文になるのかなとかって思いますもんね。
まあそれは視点の置き方だとか、それから、展開の仕方をどうするかとかね、まあ我々が常識に考えてないことをもう一度考えてることを解き直していくとかね、いろんな攻め方がありますね。で我々としても、まあ、今のその博士課程は研究者の入り口というね学位を持つこと自体は考えてますから、はい、そういう点ではきちっと考えられて今後も研究ができるかというね、そういったその角度からの見方をしますので、
ゴールじゃないわけですね。
ゴールじゃないんです。それはもう現在のその、博士の制度が、従来はねいろんなことやって、で最後のい、まあ、わば授与されるね、その称号みたいな感じであります。
末は博士か大臣か
というですね。末じゃないんですよね。
もう末じゃない、今はもうスタート。
今はそうですね、むしろ あのこのジャンルに関してあこの人やっていけるかどうかという証明をしろっていうのが、うん、あの教員側から院生に求めているところですね。
運転免許のようなものですか。そう
なるほど、運転免許、あそうですね、運転免許もらったらもうプロのドライバーっていうわけじゃないですもんね。
なるほど、うん、
さすが
感心した
先生感心してどうするんですか。で、実際先生のところでそういう、まあ、地域社会を研究する科を、まあ、運営してらっしゃるわけなんですけども、学生が、まあ、社会人が多いということを伺ったんですが、この他に社会人が参加するような例えばグループとかサークルとかってのはあるんですか。
ね、結構そういうのはあの先生ごとにお持ちになってたりね、NPO を持ってる、ね、先生もおられるし、うん、で私などは、自治体の若手職員の人たちの、うん、研究会に、まあ、関わらせていただいてるということですね。あの、うん、日本中にその、県や市町村 の、 その自主研究グループというのはね、うん、もう20年ぐらい前からどんどんできてましたよね、うん、で、ところが大学の中にねこうそういうものを作っていこうというのは大学自身があまりそういう意識がなかったということもあって、少なかったと思うんですよね、うん、で弘前大学の場合は地域社会研究科ということがあるしで、そこに、あの若手の弘前市であるとか平川市であるとか、関係の、ね、市町村比較的近い人が、うん、来られる人が土日に集まってきて、はい、勉強会をやってくれてますね。
もうオフタイムという
オフタイムです、
素晴らしいですね。
オフサイトミーティングって言い方をしててでだから立場も時間もオフで、うん、ただ、まあ、あの大学の、施設の中でね、うん、やってみようじゃないの、いろんな思いがあるんですよ、うん、どうしてそういうふうにしたかっていうと、そのどっかであの若手の人たちが、その何て言いますか、こう組織の中でね、まあ、いろいろ考えてるんだけども、うん、なかなかその、上司がね受け取ってくれないとかってあるじゃないですか。でじゃあ分かったと、うん、でだから大学の多少のなんかこう色付けをして君らの考えてることもう一回そのそれぞれの市役所にね、うん、戻してみたらどうかっていう感覚もねこちらにあるんですよね。
お面白いですね。
だからその時に大学名前つけて、うん、でだから市役所のどっかでね、うん、例えば弘前市が市役所のどっかで自主研究やってる方がいると思いますけども、そこでなんか勉強会 やったらそれで終わるじゃないですか、うん、だけど大学でやって大学から今度逆にその戻してみると少しは見てくれますよね、うん、
ですね、
というふうにこっち思ってます。まあ見てくれないかもしれないけど
まあ見てもそこら辺に放り投げる人はいるかもしれないけどもまあ少なくともその大学で研究した、あ大学の中でグループが研究したものとなれば、うん、一応は全部目を通しますからね。
それから大学の使い方だと思いますよ、うん、だから若手の人たちが20年30年かかって自分の思いをね、貯めてずっと登っていく人もいるかもしれないけど、うん、だけど若い時の、あの感性でまとめたことをやっぱり社会に出していきたいじゃないですか、うん、でそれがひょっとしたらできるかもしれない、うん、でちょっと思ったりすることがあって付き合ってますね、うん、
あの役所的に丸まっちゃう前にそういうアイデアを形にするっていうことですね。
でこれ流行っ、ね、全国的に流行っていくと面白いと思いますけどね、うん、だからあの国立大学はその、大概の県にありますね、うん、で、その県 の、 その、ところでそういうふうにこうやっていけば、うん、地域 の、 その政策のね、うん、なんか、今、まあまあ、あの若い人が俺が50にならなければ、課長や部長にならなければ実現できないと思っていることを、うん、その30代で出してみてそれを大学の媒体にしてね、うん、すごく大事なことじゃないかと思いますよね、
う
ん、
世に問うということですね、
うん、うん、
これがやはりその地域社会研究科なり大学なりの、うん、最近の大きな役割っていうか働きという部分になるんでしょうか。
まあ、あのもちろんそれがあのどの程度かの評価はね、あの結構しなきゃいけないんだけども、今私がやっているその、自主研究のグループが大学でやるっていうことのね意味があって、で先ほどのその、地域づくり町づくりにこう引き付けて言うと、うん、その行政は実は市町村行政は官の世界のもんじゃなくて、うん、 本当は市民のものなんだというね、でもっとこう自分たちが若い時の感性みたいなものを政策に実現していいなというふうに、官の世界の縦の世界でですね、行政とつながりな、行政といいますか県や国とつながりながらね、うん、なんか出していくというその、そういうやり方ではなくて、その並列にあの機能をつなぎながら、うん、大学も企業も自分たちもっていう形で動いてくる人材がね、一人でも二人でも出てくればいいっていうぐらいのちょっと熱い思いをしてるんですけど、
ということを逆に言うとですね、あの大学人としても行政を動かした方が面白いし、行政にいる人間も、まあ、若い人たちがその大学を通じてその世間に自分の考え方を、はい、あのアピールするというのをお互いやっていいわけですね。
そうそうそうそう、いやだから多分ね、それが地域大学と言われるね、あの役割じゃないかっていうふうに今は私は思ってますね、うんうん、今のポジショニングにいてね。だから学部だとか、それからもう少しあの地域社会研究科じゃなければね、できないことかもしれません。でそういう点ではそのことを思ってわりかしみんなね、あの黙って見てくれてますよね、うんうん、それは違うって言わないんですよ、
うんうんうん、
だからそういう点では結構ねいい線いってるのかもしれませんよ、
うん、この番組であの弘前大学の先生方今まで250、60人出てくださったんですけども、そういう印象からすると弘前大学の先生方は割にその地域に対して近いところにいようとしてる、はい、できるだけ地域に近づこうとしてる、はい、それが市民の方に伝わってるかどうかというのはまた別の話なんですけどね、はい、だから地域の方も弘前大学の先生方により近づいて何かアクションを起こせばいいんじゃないかと思うんですが、うん、は
い、いやだから多分そういったもののこう、トップと言って言い過ぎかもしれませんが、先頭に立ちながらね、うん、やれるようなことを、地域社会研究科は動いていけば、全体が底上げされていくんじゃないかっていう思いはあの、少なからず感じてますけどもね。私
はこれはいわゆる一般市民だけじゃなくて、例えば産業界に対しても同じでしょうか。は
い、そうですね、あの、なかなかね産業界とのこうつなぎ方もうまくないんですよ。あの、まあ、大学そのものが、どちらかといえば、産業界とはあの離れてかけ離れた人たちの集まりっていうこともありますけども、そのいろんなこう研究開発したことをね出していかなきゃいけないというその役目もあるんですが、それがなかなか届きにくいし、どちらかといえばもう東京の方で実行されたりね、だからこっちに、企業とのつながりができないのも、まあ、悩ましいことですね。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院地域社会研究科の日巻光先生と、同じく地域社会研究科の工藤雄介さんをお迎えして、まちづくりというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは白石睦美さんでした。都市計画とか町おこしとかいろいろある中で、このひらがなのまちづくり、日常生活にも近いしかなり楽しそうですね。日巻先生のブログも面白そうですから、日巻光でググってみてください。ところで皆さん、こんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、
コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。The memory of love's refrain. Sometimes I